リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動にて活躍する方々を紹介し、地域活動を府内の皆さんに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都寺子屋の大脇慎太郎さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は左京区から子ども食堂京都寺子屋の大脇慎太郎さんにお越しいただきました。大脇さん、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。私は左京区で子ども食堂京都寺子屋で学習支援を担当しております、大脇慎太郎と申します。本業は叡山電鉄で運転手をしております。
はい、よろしくお願いします。そもそも京都寺子屋はどのような活動をしているのですか？
はい、毎週土曜日に地域の子どもたちや保護者など地域住民を対象に子ども食堂としてバランスの良い食事を提供したり、子どもたちに学習支援を行っています。20代30代の大学生や社会人を中心に今15名ほどのスタッフで活動しており、私は主に中学生に向けた学習のサポートをしております。
なるほど。
子どもスタッフもたくさんの人と世代を超えてつながりが生まれる場所なので、誰でも受け入れられる居場所だと思います。
そうなんですね。
京都寺子屋の場所は叡山電車元田中駅のすぐ南、京都市養成福祉センターで開催しています。開催時はひらがなで寺子屋と書いたのれんがかかっているので、すぐにわかると思います。
そもそも始められたきっかけは何ですか？
きっかけは約3年前に私の受けていた奨学金の返済があと少しで、完済するタイミングで、自分の記念として地域活動を始めようと思ったことです。でその時に、社会福祉協議会に何かできることはありませんかと問い合わせたところ、多くの受け入れ先から学習支援に関する募集があったので参加することにしました。
そうなんですね。
参加するきっかけっていうのが、スタッフによってそれぞれで、活動が面白そうと思ったり、料理を作るのが好きだからといった理由で参加している人もいます。中には活動に参加している中で社会福祉士の資格を取ってこの場に生かしたいと大学に入り直したスタッフもいます。
すごいですね。学習支援を担当されているということは、大脇さんはもともと教員志望だったんですか？
それが、実は教員を一度も目指したことがありません。というか、大学時代に教員免許も持っていませんので、他のところでは教員免許のない鉄道運転士、略して無免許運転士と、自己紹介しているぐらいの、人間です。
面白いですね。経験がなくてもいきなり勉強を教えられるものなんですか？
はい、どう教えたら子どもたちが理解しやすいのか、日々考えながら学習支援を行っています。京都寺子屋は立地上近くに大学がたくさんあるので、男女問わず大学生が学習支援をするために参加しやすい、そういう場所です。私の他にも大学生が先生として参加しています。
なるほど。
こういった活動が認めていただけたのか、現在では他の区の公立中学校から放課後学習会の講師としても招かれています。日々一生懸命学習を支援しているので、それが伝っているのか、子どもたちにもそれを答えようと結果を出してくれるのは本当に嬉しいです。
どんな子どもたちが京都寺子屋の学習支援に集まってくるんですか？
はい、私は、中学生を担当しているんですけれども、いろんな子が来ます。始めた頃は母子家庭の子を中心に集めていましたし、現在も、そういった子はいらっしゃいますが、現在では、口コミや子ども同士の交友関係でいろいろな子どもたちが参加してくれてて、取り組みが広がっていることを実感しています。
はい、学習支援とは具体的にどのようなことをするのですか？
はい、学校や塾のように主には入試問題を解くような内容を教えています。時間にすると大体60分から90分、講義の、トポリを持たせています。また私自身の経験も交えた話をしてます、むしろ子どもたちはこの雑談目当てで来ているかもしれないぐらいの、話をしているつもりです。
そうなんですね。
はい、 で、まあ、実は私も20年前、当時では珍しい母子家庭だったんですけれども、当時の学校の先生がいろいろと協力してくれたことや、まあ、私自身が出身地が兵庫県なんですけれども、そちらで奨学金を無利子で貸してくれたことで、大学はキリスト教の大学、まあ、青山学院という大学なんですけれども、そこではあのキリスト教の考えのもと、学費の一部免除を適用してくれたことなど、いろいろいい経験をしました。なので、勉強だけではなくて、そういった経験も、必ず講義中に話すようにしています。
そうなんですね。活動を継続させていく上でのモチベーションは何ですか？
そうですね、私もそろそろ人生の折り返し点に近づいてきたので、活動を通じてここまでの人生の答え合わせをしていると思っています。活動を通して、地域の方から感謝したりとか、まあ、頼られたりするっていうこともありますので、まあ、この生き方良かったのかなと思います。これからも、その考えのもと活動していこうかなと思っていたりもします。
はい。
であと本業としては、鉄道運転手をしているんですけれども、ボランティアで学校で、先生をしているとですね、教員としての人生はこういうものだったのかなと思うことがあって、で変更して並行して違う人生を歩めているというか、まあ、そういったのがね、面白くて、ね、不思議だと思います。でもちろん自分が楽しいが継続できているのは間違いないと思ってますんで、今後も継続して活動していこうと思ってます。
はい。大脇さんが京都寺子屋の活動を通じて感じておられるのはどんなことですか？
はい、私たちの活動は男性、女性、学生、社会人など多様なメンバーが協力しながら子どもたちの支援に取り組んでます。で子どもたちやその保護者、私たちの活動を応援してくださる地域住民の方々、たくさんのつながりが生まれる中で、さまざまな経験や成長、発見をしています。
はい。
私は男女共同参画を推進していく上で、京都寺子屋のような施設やサービスの存在は必要不可欠だと思っています。また、子どもたちや学生、大学生のようなこれから家庭を持つ方には、こういった施設やサービスの存在を知ってもらうことで、まあ、共働きでも仕事と子育ての両立を心配しなくていいと思って、これから社会に出てほしいと思いますし、いろんな方に利用していただけると嬉しいです。
そうなんですね。最後に何かラジオを聞いている皆さんにお伝えすることはありますか？
はい、この放送を聞いていただいている小中学生はもちろん、身近に小中学生がいらっしゃる方は、ぜひ京都寺子屋を活用したり広めてくれると嬉しいです。子ども食堂や学習の場としてはもちろんなんですけれども、区を越えていろんな友達を作る機会としても利用していただけると嬉しいです。
うん。
で詳しくはインスタグラムで京都寺子屋、記載なんですけれども、漢字で京都で、ローマ字で寺子屋で検索していただくか、京都市社協福祉協議会に問い合わせていただけると分かっていただけると思います。
はい、興味のある方はぜひご問い合わせください。本日は左京区から京都寺子屋大脇慎太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都府では女性の多様な働き方の一つとして、女性の起業を応援する取り組みを進めています。その一環として、新たなビジネスにチャレンジする女性起業家を募集する京都女性起業家賞のエントリーが6月1日からスタートしています。応募者にはビジネスプラン作成をサポートするセミナーや相談会を予定しており、最優秀賞受賞者には副賞として30万円を助成します。ご案内は京都府男女共同参画課のホームページに掲載しています。京都女性起業家賞で検索してください。お問い合わせは電話番号075-692-3495、京都男女共同参画課、京都ウィメンズベースまで。 もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお問い合わせください。お問い合わせ先は電話番号075-692-3495、またはホームページからも詳細をご確認いただけます。またこの放送は 京都三条ラジオカフェのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも視聴可能ですので、ぜひお聞きください。次回は7月11日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。